せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と0歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は前半で3周年記念のライブの話をしていこうかなと思います。
うん、
で、後半で最近思ってるね、ことについて話していこうかなと思っています。
うんうんうん、
では早速ですが、本編ぜひお聞きください。はい、それでは本編始めていきたいと思います。
はい、
最初に話すのがライブの感想なんですけど、先日ですね、11月18日に私たち浜横夫婦のゆるキャリ暮らしの3周年記念ライブということで、スタンド FM でライブをさせていただきました、で、私たち自身ね、ライブするのは本当にもう丸々3年ぶりぐらいの久しぶりの感じで
そう、ね、
どれぐらい人が来るかなとかね、何話すのかなとか楽しみにしながらね、やってたんですけど、当日も結構人が集まってくださって、
そうね、嬉しかったね。
最初から見てますよとかね、コメントくださって、でちょっと交流しつつ、我々のなんか最近あった笑い話をしつつ話してましたと。
なんかライブってさ、やっぱり直接コメントいただけるというかさ、なんかリアルタイムでさコメントとかいただけるから、なんかすごい楽しかったというかさ、本当に今聞いてくださってんだなみたいなのがあって、いつもと違くてよかった
本当、
うん。
まあ、いろいろ質問したんですけど、なんかいつから浜横夫婦聞いてますかみたいな質問にも、1年前からですとか、2年前からですとかね、昔から聞いてくださってるリスナーもたくさんいましたし、
そうね、
で本当このライブから聞きましたみたいな方もいたしね、今日から聞きますみたいな方もいて、いろいろね、あの交流があって面白くて、
そうね、
なんかライブが終わった後十何人一気にフォロワーが増えたりして、ライブすごいなって、
そうね、
思いました。
確かに夫さんの一人語り楽しみって言われてたよ。
あ、そうだね、そういう宿題もいただきつつそう、妻さんが一人語りしてるから、夫さんも何かしら始めたいと思いますので、何話してほしいみたいなのがあればちょっとお待ちください。
そう、ね、
ちょっと作戦を立てて来年にはね、何かしらやりたいかなと思ってます、
そうで、ライブのさアーカイブはさ、スタンド FM には残ってるんだよね。 Spotify とかその他ポッドキャストには上げられてないんですけど、もし聞きたいなっていう方がいればスタンド FM で聞いていただけると嬉しいです。ちょっと1時間超えのめっちゃ長い感じになってるんですけど、
ね、で後半はね、なんとサプライズゲストとして、渡辺夫婦の大輝さんが登場してくださって、
ね、
スタンド FM のライブの機能で、なんかライブ中に誰か招くみたいなボタンがあって、なんか大輝さんとか来たら面白いねみたいな話をしてたら、本当にね、大輝さん聞いててくださってで、
そう、なんかたまたまその日ね、由美さんがいらっしゃらなくて、ちょっと暇してるみたいな感じで参戦してくださって、めっちゃ長く話しちゃったよね
本当になんか気軽に誘ったら本当に気軽に出てくれて、
ね、
その後ね1時間近くね、あのお話できて、久しぶりに話せたので、すごい我々としては楽しかったです。
そうね、本当に大輝さん含め、聞いてくださった皆さんも本当にありがとうございました、
ね、なんか途中でもうさ、大輝さんの番組になってたよね。
なってた
大輝さんの質問に我々が答えるみたいな、
そう
あ、なんかすごい回されてるさすがって思いながら、ありがたいと思ってね、
なんかさ話題がさポンポン出てくるというかさ、なんかこうつなげる力がさ、やはりすごいなと思って、我らにはない、
深掘りしてくれるからね、なんか裏の裏まで話せてすごく楽しかったね。
ね、楽しかったね。
はい、
それでさ、その渡辺夫婦さんとさコラボしたいなみたいな話も出たので、ぜひやりましょう、
やりましょう
当日ね、最後、話しすぎてね、息子さんが途中で起きてしまって、私が最後あの皆さんにお礼を言えなかったんですけど、本当にライブ楽しかったので聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました、次は4周年でき
っとね、そうね、ライブはね
あると思うので、それかもっとご要望があればね、もう少し早くやるかもしれませんが、一旦1年に1回は少なくともやりたいなと夫婦で話してたので、
そうね、
ぜひぜひまた参加していただけると嬉しいです、
はい、
先ほども言いましたけど、スタンド FM ダウンロードしていただいて聞いていただけますので、概要欄にもリンク貼っておきます、ぜひ気になる方は聞いてみてください、
はい、
はい、では後半話題はガラッと変わって、 最近私たち夫婦が思ってることについて、うん、脳台本で喋っていこうと思います、う
ん、ですね。
ですね。最近なんか仕事の話とかね、うん、なんかそういうキャリアの話とか、うん、男性女性とかさ、うんうん、そういう社会の話とかあんましてなかったから、うん、なんか子育ての話とかね、うんうん、そういうのにそういうのが多かったから、うん、たまにはちょっとそういう角度で話すかとか言ってましたと、
うんうん、そうね。
まあなんでこういう話をしようかなと思ったきっかけなんですけど、うん、まあ大体夫婦でね、うん、なんか金曜の夜とか、うん、すごいベッドでひたすら喋るんですけど、
うんうん、
その中でこういう話題になってね。
そうね。
割と寝る前に1週間あったこととか、うん、来週どうするとか、うん、こういうこと最近思ってんだよねって妻さんと話すんですけど、
うんうん、なんか私がね確かこれ言ったの、うん、なんかこういうどういう話するって言ったっけ。
言ってないね
、まあ、タイトルにもあるんですけど、うん、その日本のね男性のね働き方を変えた方がやっぱいいんじゃないのっていう話なんですけど、うん、ざっくり言うと
そうね、うん、その一行からね、うん、その一行しかメモ取ってないからそっから何話すかマジで何も考えてないんだけど、
うん、そうね。なんでそれを思ったかっていうと、なんかやっぱり周りにめちゃめちゃワンオペのママ多いんですよ、
うん、
もう本当に周り本当にみんなワンオペしてて、でワンオペが大変だとか、でもなんか周り回ってもワンオペの方が楽だとか言ってる人もいるし、うん、
いる。
そうなんかもうまあね、ワンオペって本当に大変だなって私も最近やってて思ってて、なんかそこからこういう発想というか話したいなみたいな、
うん、そうね、
ってヨットさんと言ってたの。
共働き夫婦がねどうやったらもっとハッピーに毎日過ごせるかっていうのをね、うん、考えてたんですけど、
そう
やっぱりなんか男女平等じゃないと思っていて、
うん、
男性は仕事をするべき、
うん、
女性は育児をするべき、
うん、
これは我々例えば2人がそうじゃないと思っていても、うん、周りがそうである限りかなり影響されるなっていうのが、
うん、本当にそう
思っていますと、
うん、まあ、特に企業勤めとか、うん、そのフリーランスとかだったら結構自分できっと働き方もコントロールできるし、別に上司とかがいるわけじゃないから話は変わってくるかなと思うんですけど、まあ我々普通に企業に勤めてるし上司がいて周りにいっぱい同僚がいてみたいな感じなので、やっぱりその企業の雰囲気とか周りの人の雰囲気というか考え方とかすごい影響されるじゃん、だからねっていう感じなんですけど。
そう、まあとあるエピソードがあって、うん、最近まあ夫さんちょっと忙しいですと。
そう
で、ある日息子さんが熱を出したのね、
うん、
で熱を出して、まあ、38度5分ですと、
うん、
で、まあ、昼間は、まあ、頑張って自分は仕事をして、
うん、
妻さんは子供2人見ててくれて、
うんうん、
息子さん保育園行けないからね、
うんうん、
で、まあ、夜、まあ、息子さんが熱出したから、
うん、
自分は上司、
うん、
男の上司に、うん、すいません今日は夜8時から打ち合わせがあるんですけど、うん、それはちょうど寝かしつけの時間とかぶりますと、
うん、
で熱だからいつもと同じように一つの部屋ではなくて、
うん、
2人を離して寝かせたいですと、
うんうん、
今日はちょっと打ち合わせ必須でもないと思いますし、
うん、
参加控えさせていただきたいですと言ったのよ、
うんうん、
割と早めにね、
うん、
もう熱が分かってすぐ、
うん、
で一回まあ OK みたいな、
うんうん、
いいねみたいな、
うんうん、
Teams のチャットのいいねが来て、
うんうんうん、
でまあそのつもりで言ったら、
うん、
でそれも妻さんに言ってたんだよね。
そうそうそう、
じゃあ今日は夜は、
うん、
お互い寝かしつけようみたいな、
うんうん、
熱だからね、
うん、そうなんか病気でさ、まあもうね一緒に暮らしてるから映ってるには映ってるかもしれないけど、うん、まあでも何があるか分かんないから話せるなら話そうって言って別部屋で寝かそうみたいな話をしてたんですよ、
うん、でまあ上司にもね、
うん、
特に別にダメだよとは言われてなかったんですけど、うん、まあちょっとそのもうじゃあそろそろ上がりますねみたいな感じを言った時に、
うんうんうん、
了解です、
うん、
本当は今日の打ち合わせ出た方がいいと思いますが、
うん、
かっこみたいな、
うんうんうん、
まあなんかなんだろうね、
うん、だから
なんだろう、ね、
出ろよって愛にさ言ってるじゃん、うん、でも寝かしつけはさ奥さんいるでしょ
そう
みたいな、子育てはやらなくていいでしょみたいな、
出れるでしょって、
そう仕事しなさいみたいな、ね、はっと思って私それ聞いて、
うん、まず妻さんがキレてたよね。
そういや普通に何なのみたいな、なんか私からしたらさ赤の他人にさお前が育児しろよって言われてるような気分なわけ。育児はさ別に私が一人でやらなきゃいけないことではないじゃん、
うん、
夫婦が一緒にやるべきものだと私は思ってるから、なんかそれを赤の他人にいやお前がやるよって言われてる気分ですごいムカついたの。なんか、 なんか家庭のことに口出すなよって思ったし、なんだその古い考えはと思ったし、なんかもう私が一人でブチ切れてた
でも夫さんも困ってさ、
そう
やっぱ息子さんは熱だから一緒にいたいっていう気持ちもあるし、うん、しかもさ最初一回了承もらってるから、
そうそう
OK って言われてるから、もちろん妻さんにも今日は夜打ち合わせ出なくて済むからもう上がるわって言ってるし、
う
ん
う
ん、
そう、
もうかといってさ直属の上司にさ、うん、そんななんかさ
そう
出ないのみたいな、
うんうんうん、
それではい出ませんって言ったらなんかさ、
うんね、
何この部下ってなるじゃん、
うんうんうん、
でハッてなって
そう、夫さんも夫さんで困ってて、
そうい
やでも確かに困るよなみたいな、うん、なんかそこまでさその自分の生き方は突っぱねられないじゃん、
うん、
やっぱり
なんか今後の会社員だ
からね、そうそうやっぱ今後の働き方とか今後のまあ影響するだろうしみたいな、うん、だからまあ結局その日夫さん出たんですよミーティングに、
そう
で、まあ、だから私が寝かしつけしたんですけど、
うん、
っていう話があってね、
そうでめちゃめちゃモヤモヤして、うん、その日の夜にね、
うん、
この話をずっとしてて、
そう、
まあ、考え方が上司が古いのはしょうがないと、
うん、
40代だし、
ね、
男性だし、
うん、
どうせ奥さん専業主婦で、
うん、
自分も育児したことないんだろうなみたいな、
そうそうそう
そう話まで言って悪口なんですけど、
いやまあ分かんないんだけど、まあ、でもなんかその方の働き方を見てる限り、うん、そんな働き方してたら絶対に子育て無理だろ
う
みたいな、
そう、ね、
働き方をしてるんですよ、
うん、
土日も働いてるしみたいな、
うん、
で子供はいるからね、
そう
っていうところなんですけど、
でこれを性別を変えて考えてみたらどうかなって思ったの、
うん、そう
で例えば夫さんが女性だとしましょう、
はい、
で子供が熱を出しましたと、
うん、
今日夜8時からのミーティング出れません、
うん、
って言ったらさあそうなんだみたいな、うん、大変だね、
うん、
了解ですってなると思うんだよね、
絶対になる
それ夫に頼めないのっていう言葉は出てこないじゃん、
絶対に出てこない、
そうそういうさ、
うん、
性別のバイアスがあるなと思って、
めっちゃあるよね、絶対にある、なんかこれ友達夫婦が言ってた話なんですけど、子供がいる女性社員はテレワークできます、
うん、
子供がいる男性社員はテレワークできませんで別に会社の規定に書いてあるわけではないけど雰囲気がそうですみたいな話とか、うん、もちろん時短とかも私そうだなと思ってて、
うん、
別に会社の規定で男性は時短してはいけませんって書いてあるわけじゃないけど、もう時短してるのはほぼほぼ女性だし、子供がいるね、子供がいる男性で時短してる人ってあんまりいないじゃん、
いない、
うん、とかね、なんかそういうその、うん、やっぱり男女のさあるやん、
ある、
で別に私それが悪いっていうつもりはなくて、それはそのご家庭の方針とかいろいろあると思うんですけど、なんかそれを押し付けられるのがめっちゃ嫌だというか、
うん、
なんか
フラットに考えたいよね、
そうそう、各家庭やっぱりそのあるじゃん、
うん、
理想としてることとかやりたいこととか、うん、だからそれは各々が考えて実践したいから、なんかその上司の人とかなんか周りの人にいや男性だから働くしょみたいなとか思われるのがすごい嫌、うん
もやもやしたわ、
そうした
した、
でもこれって本当どうしたらいいんだろうね、
ね、
うん、なんかさやっぱり私たちの世代はどんどん考え方変わってきてると思ってて、やっぱりこの20代30代前半とかでもう本当に共働き世代というかさ、まあ専業主婦があんまりいない世代はそういう考え方って言いたいだけど、なんか男性は働くべきとか、まあ、少なくなってきてる気がするの。でもやっぱり自分たちの上司にあたる人、40代超えてくる人たちはまだまだ古い考えの方とか多いなと思ってて、だからなんかその世代交代ができればちょっとは変わんのかなみたいな、
うん、そうね、
うん、
まあ、世代で聞くのも難しいけど、
うん、
人にもよるし、例えば前の自分の上司は40代なんですけど、
うんうん、
すごい理解もあって、
うんうん、あったね、
自分も2人子育てしていて、
うん、
でなんかそういうね事情があっても、
うんうん、
あそうか俺を買いみたいな、
うんうんうん、
大変だよねみたいな感じで分かってくれる人もいるから、
そうね、
まあ、いろんなね多分自分の育ち方とか、
そう、
自分の環境とかで考え方って変わると思うんですけど、
うん、
まあ、いろんな考え方があるから、
うん、
自分が上司になった時に、
うん、
部下にそう言われた時にどう返せるか、
うん、
そこにもうさ器が試されるよね、
いやそれ働けないの8時っていうような上司にはなりたくないね
なりたくない、なんかさ言葉では家族優先にしてくださいとか言うのよ、うん、
はいはいはい、
でもさそれが行動に伴ってないというか、
うん、
それならカッコ書きつけんなって思うし、うん、
いやそれ
何なのって、
てかなんかそれ言われてさ、いや出ませんって言える人いるのみたいな、
ね、パワハラだよね、
いや普通にパワハラだと思うよ でなんかこの話友達にしたらさ、それ普通にパワハラとして訴えられるでしょとか言っててて、いやでもそうだよなってちょっと思ったけど、
うん、
いやね、でもこうやってモヤモヤ抱えてる人とか結構多いと思うなって思うんだけど、
うんうん、
そうやってその男性がそうやって毎日8時とかさミーティングして10時まで働いてますとかやるとさ、じゃあその間の子育て誰がするんですかみたいな、相手の奥さんじゃん、
うん、
ってなるとさ、なんかもうやっぱそのワンオペにならざるを得ないじゃん、
うん、
っていうその負のループというかさ、
はい、
でまあそしたら女性はさやっぱり時短せざるを得ないしさとかテレワーク しますとかさ、うん、なんていうのその女性にしわ寄せがやってくるというか、でもそれは別に男性側がそうしたいからっていうよりは、実はそういうその周りの圧とか雰囲気に合わせてるとか、なんかそういうのがすごいあるなって最近感じてて、
うん、
だから別にすごい働いてる人も別に働きたいわけじゃないんだけどとかね、
うん、
だからなんかそういうのを上司の方も感じ取ってほしいなみたいな、
うん、
って思う今日この頃なんですけど、
はい、あとねもう一つ最近考えてることがあって、
うんうん、
男性が絶対昇進したいとか、
うん、
偉くなりたいとか、
うん、
成果出したいとか、
うん、
思ってる上司が多すぎる、
いやそれ
と思っていて、
うんうん、
自分はね、
うん、
多分珍しいかもしれないし分かんないんだけど、
うんうんう
ん、あんま声に上げてる人はいないと思うけど、
うん、
女性羨ましいなって思うのね、
うんうんうん、
キャリアの話ね、
うんうん、
女性ってさ、
うん、
叩かれそうだけどこんなこと言うと、
うんうん、
妊娠出産育児でさ、
うん、
キャリア分断できるじゃん、
うん、
いいなって思うわけ、
うん、
これ、ね、さ あんまり言ってる人いないと思うんだけど、
そうね、
でもさ例えば自分は男性でそこまで昇進欲がないわけですよ、
うんうんうん、
で仕事でこう偉くなりたいとかもそんなにないわけ、
うん、
でどちらかというと育休もいっぱい取りたいし、
うん、
家族との時間大切にしたいし、
うん、
できれば定時で上がって毎日家族と過ごしたいしみたいな考えの持ち主で、
うんうんうんうん、
その場合さキャリアを求めてないからさ、
うん、
仕事を休職する時間があってもいいって思ってるわけ、
うんうんうん、サバティカル的なね、
そうそう、
うん、
でもさ男性って妊娠出産育児を理由にあんまり休めないじゃん、
そうね、最近ちょっと育休できるかなぐらいだもんね、
女性は一番フォーカスが当てられるのは、
うん、
女性で仕事をバリバリしたいのに、
うん、
妊娠出産育児が原因で、
うん、
仕事が思うようにできなくて、
うん、
キャリアを分断されちゃう女性が一番フォーカスが当たると思うんだけど、
そうね、
多くなっていったら語弊があるわ、
うん、
何人かのなんて言えばいいの、Some women
笑った、そうね、う
ん、Some women think、
うん、
妊娠出産育児で仕事休めてラッキーって思ってると思うのよ、
私です、
はい、まあ、妻さんに限らずさ、
うん、いや絶対いるでしょそんな、いっぱいいるよ周り、
育休3年に伸ばして、
うん、
でまた復帰した時に子供産んでまた3年取ろうとか、
うん、
それいいなって思うわけ、
めっちゃいますよ私の周りなんて、だって全然育休延長してる子ばっかだし、
うん、
なんだろう堂々と休めるじゃん、
うん、
だって産休もさ育休も権利だしみたいな、
そう、
ね、なんか全然別に周りから白い目で見られたりとかしないというかさ、
うん、
確かに後ろめたくもそんなにないというか、うん、周りみんな撮ってるしみたいな、でも男性だとやっぱそこがないから、
うん、
でもそう思ってる人もね実はいるよねっていう、
それで妊娠出産育児で仕事休めてラッキーって思ってる人もいれば、うん、超ショックって思ってる人もいるじゃん、
うん、
男性もそうだと思うからさ、
うんうんうん、
逆もしかりで、
うん、
だからまあまとめるといろんな人がいるわけですよ、
うん、
でどれが正解ってないんですけど、
うん、
いろんなルートがある中で、
うん、
決めつけないでほしいなと、
いやそれ
人の人生を、
うんうん、
人の生き方を、
うんうん、
まあ、そう決めつける人になりたくないなと思ってますと、う
ん、なんかこの男性の話って一番さフォーカス当たってないと私思ってて、なんか大体性差別ってなると女性が弱いとか女性が男性みたいに働けてないとかそっちにフォーカスが当たってて、なんかあんまりその男性が男性らしさを押し付けられて大変っていうのってちょっとは言われてる文献あるけどあんまりないよね、
うん、
なんかあるじゃん男性が亡くなって言われるのは、
うん、
それは差別というかさ、なんかその男性らしさの押し付けだみたいなのってあるけど、
ね、
でもそんなに世の中では声高には言われてないから、
うん、
そこをもっとなんかね多様性としてもっと言われるようになればいいのになって、
うん、
夫さんの話を聞いて思ってる、
そう、
うん、
思います。本当にだって痴漢とかも、うん、女性はすぐ被害に遭って、
うん、
痴漢って言われたらもうさ被害者は女性が思い浮かぶけど、うん、男性だって痴漢されることはあるわけで、
あるある、
そういうさなんか心の底にあるバイアスを、
うんうんうん、
フラットに考えられる人になりたいですし、うん、ならなきゃいけないかなと思っていて、
そうね、
まあ、そもそも男女でくくるのもあんまりナンセンスかなとも思うんですけど、うん、やっぱりね、
うん、
同じこと言うけどいろんな考え方があるから、
そう、
ね、
うん、だからなんか将来というかさ、なんか自分がもうちょっと年上の世代になった時になんか凝り固まった考えというか、なんかそうならないようにありたいなっていう、
はい、
うん、
っていうね、
うん、
まあ、取り留めのない話でした、
うん、
まあ、男性でも働きたい人も働きたくない人もいるし、女性でも働きたくない人もいるし、働きたい人もいるし、
そう、
男性でも育児したい人、育児したくない人、
うん、
まあ、グラデーションたくさんあるから、
そう、
それを一括りにしないでいろんな人がいろんな幸せを見つけられるようになれればいいなと思いますし、
うん、
まずは自分はどういう時が好きなのか幸せなのか、
うん、
っていうのはちゃんと人に表明できるようになるのがいいのかなと思いました、
うん、そう、なんか今ちょうどさジェンダーモザイクっていう本を読んでんの、これ英語なんですけど、なんかその本に女性の男性のみたいなそういうのありませんって書いてあって、まあすごい本当にちゃんとした本だからガチなアメリカの文献とか持ってきてるからあれなんですけど、なんかもう全部の人間はこうミックスだみたいな、
うん、
男性のと女性ののミックスでモザイクだから誰一人として同じ人はいませんみたいな、だからまあ確かに平均的で言ったら男性の方が男性っぽい人が多いけどみたいな、でも別にそうではないというか決めつけはダメですみたいな書いてあって、なんかそれと同じことだなってすごい思う、
うん、
いろんな人がいるから本当に、だから自分はこうだけど相手もそうでしょって思うのは良くないなって本当に思うからね、
我々も気をつけましょう。
気をつけたい。
発信する立場としてね。
そうね。
気づかぬうちに人を不快にさせていることもあると思うから、
うん、
そういうのはちょっとね気をつけたいと思っています、うん、はい、まあ、ちょっとね、はい、しんみりしちゃったかもしれないですけど、まあ、社会に対するね提言ということで、
う
ん、
ね、
お許しください。
はい、
はい、
まあ、明日からも我々も頑張りますよ。
はい、まあね、社会というのはそういうもんですから、
そうそう、
いろんな社会に揉まれながら、
うん、
自己を確立していきましょう、
うん、
はい、
うん、
はい、という感じで前半はライブの感想、後半はちょっと社会に対してね最近思ってることをつらつらと話してみました、
うん、
何か感想とかがあればぜひコメントお便りお待ちしております。
はい、
はい、では終わりたいと思います。浜横夫婦のゆけらぎらし、今回の放送は以上です。各種ポッドキャスト、ライブはスタンド FM で配信しております。ぜひフォローよろしくお願いします。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。
ありがとうございました。